トークラジオ第28回スタートでーす。エスカレーター、以前に歩く人が右なのが関東で左を歩くのが関西なんてお話をしましたが、最近は歩かないが確実に勢力を広げているそうです。確かに駅のエスカレーター周辺で歩行禁止のポスターをよく見かけるようになりましたよね。日本エスカレーター協会によると、エスカレーターに乗るときには歩かずに手すりにつかまろうという PR を鉄道会社などと進めたのは数年前のこと。最初は関東近辺だけでしたが、次第に賛同が広まり、今や全国に呼びかけているそうです。そういえば、私の通勤に使っている駅でも動物の絵が描いたポスターが出ていました。協会加盟社は保守しているエスカレーターを対象に5年ごとに実施している調査では、交通機関での災害発生率は増加の一途をたどっていて、原因で一番多いのは乗り方の不良。具体的には手すりを持たない、黄色い線をはみ出す、歩く、乗り出す、だそうです。そういえば駅なんかでも酔っ払いのおじさんたちやハイヒールを履いたおしゃれなお姉さんがエスカレーターを走っていてずっこけるなんてよく見かけますよね。まあずっこけるだけならいいんですけどね。酔っ払いはそのままヘッドスライディングで大怪我で血まみれですけど。また片側を開けずに2列に立ち止まっている方が輸送力が格段にアップするという調査もありますが、朝晩のラッシュの時にはエスカレーターの半分がガラ空きで、エスカレーター待ちの列がホーム上に長く伸びているなんて光景はよく見かけることですよね。歩かずに乗ろうという考えは着実に広まっているようですが、すぐには2列立ちにはいかないでしょうから、協会の方の広報活動も地道にやっていただくしかないのでしょう。でもいつかは、ああ俺が若い頃はエスカレーター片側開けてたんだよなんて話をするんでしょうけどね。まあもっともすでに私は若くはないんですが、この番組は大型バイクに乗っていてもいつまでもビギナーライダーである私黒学が、ライダーの皆さんの休憩時やバイクに乗ってはいないけど少しだけ興味があるよという方のちょっとしたお話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて今回の放送は、感謝第1回 V トーク糖質万歳ツーリング大成功。先日の6月1日に千葉県へと第1回 V トーク糖質万歳ツーリングに出かけてきましたので、今日はそのご報告です。海ほたるに集まっていただいたのはワルダーさん、ヒロシロウさんと、そしてミスター X。 まあこのミスター X が後で大騒動になるんですけど、まあこの時はまだ誰だか分かっていなかったんですけどね。お一人お一人に V トークラジオ特製のステッカー、そう、あのプロトタイプナンバー2、これをお渡しして、簡単なね、自己紹介と今日の工程をお話して、9時40分過ぎにスタートしたんですけども、なぜかここでヤフーのナビがね、海ほたるを認識してくれなかったんですよ。実はね、この海ほたるから行くところ一箇所だけ自信がないところがあって、本当はね、ヤフーのナビでがっつりと行こうと思ってたんですけども、なぜかここは認識してくれないということで、ドキドキのスタートということになってしまいました。 まあおかげでね、一箇所間違えてくれたんですけども。でもね、これ間違えたんですけどもね、結果的に走りやすかったんで、かえって正解になったんですけどね。まあ、そんなこんなで、アクアラインを走って、木更津、金田インターチェンジで降りて、下道へ行きました。そして、JR 久留里線、久しいに、止めるに里で久留里線なんですけども、これを横目に見ながら、木更津の郊外をのんびり走って、まあ、ここでね、デーゼル列車が来たら本当はやばかったんですけどもね、なぜかここ1時間に1本という寂しい路線なもんですから、来てくれなくって、まあ、静かにね、線路を横目に見ながら走っていきました。そして無事に、笠森間の第1箇所のね、ポイントなんですが、こちらに10時30分と予定通りに到着したんですが、ここで、タコライスさんがお待ちかねということでね、合計5名での第1回 V トーク糖質万歳ツーリングが始まったわけです。で、この笠森観音、笠森観音と言われてもねピンとこないかもしれませんけど、笠はですね、竹冠に立つと書く笠、それで森はね、木が3つの森なんですけども、ここ実は小高い山の上の、まだ小高い岩山の上にですね、観音堂が立っているんです。その姿はですね、京都の清水寺の舞台、あの舞台をね、思い出してください。あの足がね、バーって立ってて高い舞台なんですけど、あのちょっとね、舞台の小さい版がその岩山に立っています。で、なんでもね、こちら、日本唯一の四方掛け作り、四方掛け作りですね、4つの方向の掛け作りといって、平地ではない斜面のところにですね、長さが異なるですね、足、まあ、柱を立ち上げて梁や抜きなども使ってね、そこが上が水平になるようにして、まあ、舞台になっているわけなんですが、まあ、ここね、詳しくは笠森観音のホームページを見ていただければわかるとは思うんですが、ちょっとした笠森観音は清水寺のね、ミニチュア版っていう感じです。で、ここね、実際歩いてみたらですね、ワルダーさんが、あれ、ここ遠足で来た覚えあるよなんてことになったり、よく見たらですね、1028年っていつ頃なんだって感じもしますが、この1028年建立だからなんと988年ものなんてね、まさか988年前の柱があるわけでもないんでしょうけども、そんな古くからあるお寺で観音堂なんだなんてね、みんなで盛り上がりました。あとですね、蛇が日向ぼっこしていました。私はね、前回でもお話したんですけど、昆虫は、あと爬虫類系、こちら苦手なもんですね。パーッと遠くから見ていただけなんですけども。ね、でもよく蛇なんかね、財布に入れるとお金が貯まるなんても言いますから、まあ、良かったツーリングの出番だったんでしょうけど。そしてここ、観音堂、実はね、土金なんです。今時土足厳禁。で、入り口がですね、えらく高い階段になっています。木製のね、階段なんですけども、で、靴はどうすんだって言うと、あのスーパーのビニール袋ね、やつに入れるんですけど、手提げの袋のサイズがね、ちょっと小さいんです。ですからね、ライディングブーツの方は厳しいと思います。もし行かれる方ね、ぜひ何か用意してください。私ね、ライディングブーツの代わりにあのハイカットのですね、安全靴を履いているんですが、それでも入れるの大変でした。ぜひね、何か靴を入れるサイズのものを入れてご用意していただければと思います。ちなみに、配管料は200円になるということです。でね、ここ非常にね、高くて千葉のね、山もよく見えております。千葉ってね、どうしても山がないような気がするんですが、房総半島の真ん中にはですね、大して標高は高くないんですけれども、山があります。意外に思われるかもしれませんけどね、山からの景色って言うと変ですけども、見晴らしのいい景色をぜひ見てください。で、この後ですね、お待ちかねの豊島屋、豊島屋牛久店でのね、バーベのお時間となるんですけども、さすがにですね、5人でバーベキュー弁当を頼んだんで、なんと出来たてのほやほやのバーベン、ね、私も実は出来たてのほやほやは初めてでした。でね、ちょっと待ってる間に、まあ味噌汁のサービスをって話になったんですが、実はここ味噌汁がですね、電子ジャー 電子ジャーっつってもまあ若い方には通じないかもしれないんですけど、あの電気炊飯器ね、お米を炊かないでですね、実はそこで味噌汁が保温されているんです。これがね、皆さんに実は珍しいらしくてね、皆さんね感動して見ていらしたのも私は印象深かったんですけども、私なんかからするとね、温めるんだからちょうどいいじゃんなんて思うんですけども、この辺でちょっとね年代の差を感じたっていうのがあったんですけども、で、まあそれで、皆さんね、出来たてのほやほやのバーベンが、5人様に集まりまして、でいただきますということになったんですけども、この牛久店実はテーブルが2つしかなくてですね、6人ぐらいしか座れなかったんで、この小さいイートインコーナーも我が V トーク集団に占拠されておりました。で、バーベンをね、つっつきながら、でちょっとしたね旅談義になりまして、北海道の話やらね、いろいろなツーリングのお話になったんですけども、私はちょっとね、あんまりツーリング特に北海道はね行ったことないもんで、すっかり圧倒されてしまったんですけども、ここでですねお話を聞いてて本当に北海道に行きたいなーなんて思いました。まあなかなかね休みも取れないですし、今年はいろいろあるんで無理かもしれないんですが、来年はぜひね行ってみたいなーなんて思っております。あとね、ここで談義をしてるときにですね、他のお客さんがね来まして、まあ当然弁当屋さんなんで他のお客さんも来るんですけども、でね、幕の内弁当とかね、いろいろな、ね、弁当を頼んでるんですよ。お一人で何個もね、10個ぐらい買ってたのかな。でね、最後に、そのおじさんが、あとバーベン一つねなんて注文したときはね、一度おばちゃんにバーベンで通じるなんてね、ちょっと感動しましたけども、やっぱり豊島屋というとバーベンなんでしょうか。で、このあとね、バーベンに舌包みを打って、まあ皆さんにはね、私が勝手に進めているだけなんで本当に美味しかったのかななんて不安もあるんですけども、豊島屋特製の豊島屋バーベキューソースでですね食べていただきまして、で、このあと私のね正月見事に立ちこけしました。あ、現場検証に行くつもりだったんですけどね、広人さんがですね遠くからいらしたっていうことがあったんで、じゃあ普通に行ったんじゃ面白くないなと思いましてですね、1箇所ポイントを追加しまして、小湊鉄道にですね板部駅っていう駅があります。これはですねご飯の飯に給食の給食べ物つながりなんですが、飯に給でね板部駅と読むんですが、ここにですねオープントイレがあるんです。まあ、すでにね、ネットなどでご存知の方もいるかもしれませんし、見に行ったよっていう方もいるかもしれませんけども、どれぐらいでしょう、縦が10メーターぐらい横5メーターぐらいの大きさがありますかね。ここはあの縦板で囲まれました。広いスペースにですねガラス張りのトイレがちょこんと置いてあるんですね。もちろんカーテンがついているんで、あと入り口にもですね鍵がかかっているんで、女性しかも女性専用というふうに大きく書いてありますんでね、まあ、覗きなんていうことはなくて安全なんですけども、まあ、実際にね女性なんかを使うには大変みたいなんで使ってる方もいないですし、またこの板部駅の周りはっきり言ってですね、なんでこんなところに駅があるのなんていうところなんです。踏切があるだけで特にね看板も出てないんで、ここに駅があるって分かるのはですねちょっと難しいんじゃないかななんていうところにあるんで、使ってる方なんてほとんどいないです。でね、じゃあどんなもんなんだろうななんて、見に行ったんですけども、実際にね本当見てみると、なんでこんなでかいの作ったんだろうななんてねバカバカしく思えるくらい大きいんですけども、あの広島さんにはね、ちょっと初めて見ていただいたらしくて、感動していただけたのが良かったかななんて思いました。でね、ここでね、もう一つ奇跡が起きたんですよ。盛んにね、小湊鉄道って言ってますけども、小湊鉄道もね、ローカル線なわけですから、1時間にね、1本しか列車が来ません。そこへなんと、しっかりとね、列車が到着してくれまして、でここでね、全員で、鉄分補給を行わせていただきました。1両のね、ローカルのディーゼルなんですけども、ああいうところで見てみるとですね、見慣れたローカルの車もやっぱりいいなーなんて思ってしまいました。 で、この後、養老渓谷のね、謎のトンネルへと道を進めました。県道81号線を通るんですが、またここでですね、やっちゃったんですね、私。先頭を走ってたんですけども、ナビが右へ曲がれっつうからね、右曲がったんですけども、県道81号から外れて、ちょっと狭い道の方へ行ってしまいまして。まあ、高滝湖、ね、高いに滝なんですけどね、高滝湖というダム湖があるんですが、そこへちょっと寄れたのは良かったんですけども、ちょっとね、遠回りして、千葉県のね、県道81号線へまた戻るなんていうね、ちょっと恥ずかしいことをしてしまったんですが、で、そこの養老渓谷を過ぎて、養老渓谷駅の前を通ってですね、県道81号線からこの謎のトンネルへ行くんですが、ここ実はですね、右折なんです。で、交差点なんですけども、信号があるわけでもなくてですね、で、標識が出ているわけでもない、ましてやトンネルこっちですよなんて看板が出てないわけですね。で、とってもドキドキドキドキしながらね、だってナビじゃ言ってくれないわけですからね、さっきナビで間違えたっつったんですけども、実はこの養老渓谷の駅前行くのにね、ちょっと自信がなかったんで、養老渓谷駅をちょっとセットしていったんです。でね、本当に養老渓谷の駅を過ぎているわけですからね、本当ドキドキしながら、また間違えたらどうしようかななんて思ったんですけども、左手にですね、小湊鉄道バスの葛富士、葛は草冠の葛に、富士は同じく伊藤の塔って言ったらいいんですか、で、葛富士っていうバス停があるのは知ってたんで、そこのね、バス停をこうチロチロチロチロ見ながらね、おお、あった、ここだなんて思いながらね、で、そこのバス停の先を右に曲がってっていうふうに言ってきました。それで普通のですね、旧道、いかにも旧道っていう道を登っていくんです。そうするとトンネルのね、入り口が見えてきます。で、普通にこう、普通にっていうと変ですけども、トンネルに入るとですね、エメラルドグリーンに彩られた出口が見えるんですね。あ、この先緑に囲まれてんだなぁ、なんと思った瞬間、道がですね、下って、しかも左にカーブして、違う出口に出るんです。それでね、なおかつですね、ここトンネル、実は名前がね、入った時と出た時が違うんですよ。入った時のトンネルが向こう山。向こう山って読んで本当に合ってるかどうか自信ないんですけども。向かうに山ですね、向こう山トンネルでですね、出たトンネルの名前が共栄トンネル、共に栄えるトンネルなんですね。そう、ここ実は2つのトンネルが合体して、途中からですね、2階建てになってるんです。でね、みんなで少し先に行って、バイクを止めてトンネル内部を散策したんです。なんでこんな風になっちゃったのかななんてね、思って見ていたんですけども、どうもですね、これ、一度は向こう山トンネルをですね、掘ってみたみたいなんですね。で、掘ってみたものの何かね、不都合があったみたいで、で、途中で、掘るのをやめて、また新たに掘り直したい、共栄トンネルを掘り直したみたいなんですね。ですから、途中からですね、あ、ここいかにもこの高さだったんだろうなぁ、なんてね、わかるようなところがありました。でね、これみんなでね、ああじゃない、こうじゃないなんて話しちゃったところ、ここでまたね、ミスター X がですね、手彫りの横穴発見したんですね。この穴なんだろうねなんてね、幅がですね、2メーターぐらい、高さは1メーターちょっとだと思うんですけども、奥行きは結構ありました。でね、どうしても高い位置にあったんで、何なんだろうねなんて話していたんですけども、防空壕じゃないのかななんて言ってましたけどもね、あれは後で調べて分かったんですけど、やっぱり防空壕でした。まあね、千葉の山の中でですね、防空壕掘らなきゃいけなかったのかななんて、ちょっと疑問には思うんですけども、まあそれだけね、太平洋戦争って大変だったんだろうななんて思います。ここね、このトンネル、ぜひね、良いスポットですんでね、皆さんにもね、お越しいただきたいと思います。ちょうどね、笠森観音からですね、1時間もあれば着くようなところですんで、あ、1時間もかかんないですけどね、ぜひね、牛久店で、豊島屋牛久店でバーベンを食べて、このトンネルを見に行くっていうのはね、ぜひいいと思いますんで、皆さんにね、 お越しください。でこの後ですね、予定が尽きてしまいまして自由解散となりましてですね、記念写真を撮って皆さんとお別れしたんですけども、で、私はですね、県道81号から国道を通って410号で木更津東から高速で帰りました。皆さんはね、来た道を帰られたようなんですけども、まあ、ミスター X はね、また別のところがあるっていうことで、ミスター X はね、また違うところに行かれたんですけども。で、私ね、途中にですね、マクタっていう駅があるんです。先ほど JR 久留里線って言いましたけどもですね、その久留里線に馬が来る田んぼと書いてですね、マクタというところがありますが、ここね、景色が非常に良かったんですね。今回ね、V トーク糖質万歳ツーリングということでカメラ持ってこなかったんでね、寄り道をしなかったんですけどもね、失敗でしたね。カメラ持ってくればよかったなーなんて思いました。で、後から知ったんですけどね、タコライスさんが上総鶴舞、上総っていうのは上にサトシの、あ、サトシって糸辺にはむ心のサトシですね。で、鶴は飛ぶ鶴に、舞は舞うの、上総鶴舞駅になんか寄りたかったみたいだったんでね、今度ね、V トークの時にはですね、カメラ持ってきて、鉄分補給も合わせてやろうかなって思ってしまいました。そうそう、ミスター X ね、ちょっと随所に出ましたけども、ミスター X の正体がですね、実はバーベンを食べている時に分かったんですけど、ミスター X 実はですね、ルイさんでした。最初ね、海ほたるでお会いした時、あれどっかで聞いた声だなとは思ったんですけどもね、ちょっとお名前違って言われたんで、まあ初対面でね、私よく分かってないですからね、どうなったのかなっていうのもありましたし、あとですね、私の中でですね、勝手なイメージなんですけど、X ジャパンのボーカルのトシさん、お分かりになります？X ジャパンでね、声を張り上げてる方ですけど、あの方みたいなね、イメージが勝手に持っていたんでね、ルイさんなの？みたいなね、感じになってしまったんですけど、ね、ルイさんにはね、本当に無口な私のフォローをしていただいてですね、本当に助かりました。ルイさん、またぜひこちらの方ね、V トークの方を参加していただきたいと思います。またね、参加していただきましたワルダーさん、あと遠くからね、わざわざ来ていただきました広城さん、そして下道しか参加できないよっていうことでね、途中から参加していただいたタコライスさん、進行がね、下手で申し訳なかったんですけども、ぜひね、これに懲りずにまたのご参加よろしくお願いします。ということで、第2回 V トーク糖質万歳ツーリング、こちらですね、7月の中旬を予定しております。しかもですね、土日開催、頑張っちゃいますよ。今のところね、16日のね、土曜日が最有力となっております。この辺ね、実はちょっと休みになりそうなんでね、16、17どっちかでね、やりたいと思っています。行き先はですね、先日もお話しましたけども、E さんおすすめのね、ぜひここへという餃子のゼリーフライとフライね、こちらをがっつりと食べて、先玉古墳ね、埼玉のね、県名の由来になったっていう先玉古墳をね、堪能したいと思っております。またね、その他ちょっとね、これだけじゃポイントが足りないんでね、どっかポイントもと思ってこれから研究してみたいなと思いますけども、詳しいことはね、いろいろと決定してからお知らせしたいと思いますので、ぜひぜひ、皆さんね、ご参加ください。よろしくお願いします。V トークラジオは6日、16日、26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いをよろしくお願いします。最初にね、お話ししましたけども、手作りステッカー、プロトタイプナンバー2。これね、実は本当はね、まあ、4枚もすれば十分だろうなーなんてね、思っておりまして、 まあ今回ね実際4人の方に参加していただいたんで本当に4枚でバッチリだったんですけども、でかあのかける4ってところがありましてですね、パソコンでねここ何の気なしにクリックしたんですよ。で4枚出るんだろうなと思ったら、そしたらねなんと原稿がすでにね4枚ありまして、 4×4 で16枚も印刷してしまいました。ということで、今回は4枚お渡しできましたけども、まだまだなんと12枚も残っております。でこのプロトタイプ前もお話したかもしれませんけども、今後なんですけどもですね、放送を続けていくというかですね、 VTalk 糖質万歳ツーリングを続けていくっていう自信ができましたら、プロトタイプではなくてですね、高校の先輩でありますプロの工業デザイナーの方、これねこの方すごいんですよ、車の方のやつなんですけど、 GT ツーリングの方のですねロックタイとかなんかのロゴマークを作られた方ということでね、本当のプロの方なんですけども、この方にですね実は発注したいと思っております。ですからね、まあ自信ができたらなんですけども、でということはですね、この地震がついた時にプロの工業デザイナーが作ったやつと私の手作りのプロトタイプができるわけで、ということはプロトタイプをお持ちの方は実は貴重な存在になるかもしれません。まあもっともね、ずっと今回のプロトタイプなのかもしれませんけどもね、VTalk 糖質万歳第2回の方でね配り終わりますか、それとも永遠と続くのかは皆さんの参加次第でございます。さて第28回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系独り言ポッドキャスト番組 VTalk ラジオ、今回の配信はいかがだったでしょうか。今日はねいつもよりちょっとハイテンションでお送りしていますけども、実はねツイッターの方でもお話したんですけども、今日はね、パパママ家事代行サービスということですね、ちょっとですね掃除を一日中やっておりまして、でね、お疲れ様の1杯のはずが2杯3杯4杯となってしまいまして、こんな状況で収録しておりますし、またね、前回の VTalk のこのツーリングの際にもうちょっとねはっちゃけた方がいいですよっていうお話もいただいたんで、ちょっとね、今日はハイテンションのままでやってみたんですけども、まあこんな感じでね相変わらずの番組で申し訳ないんですけども、ぜひね、励ましやら、少しだけのお叱りなどの、いろいろなメールをお待ちしております。またね、第23回より募集しておりますテーマ、糖質制限ダイエットのね、リバウンド防止のためご飯や小麦粉系がですねある一定量しか食べれておりません、私黒学、こんな黒学をですね地獄に叩き起こす、あそこのラーメン美味しかったよ、いやここの大盛りすごいよなどの B 級グルメ紹介、またね、キャンプ初心者まだテントをねポチリとしてないんですけども、こんなキャンプ初心者の私へのキャンプツーリングでのお笑い失敗談や、ああ、怖かったというような恐怖体験など、メールをね、いただけると幸いでございます。メールのアドレスは、vtalk@gmail.com、vtokuradio@gmail.com です。vtalk ラジオのブログの方にもね、アドレスを記載させていただいておりますし、メールフォームの方もね、付け加えさせていただきましたので、合わせてご利用ください。そうそう、なべなべさんからね、メールをいただいております。こちらね、ご紹介遅れてすいません。次回にはね、なんとかご紹介できるかなぁなと思っております。ね、これもツイッターの方でお知らせしたんですけれども、実はですね、紹介の回の原稿全部消しちゃったんですね。ほんとすいません。ね、まあ次回はなんとかご紹介したいと思っております。ではね、今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。今日はちょっとあまりにもねハイテンションだったんで、いつも以上にお聞き苦しかったかもしれません。もしそうでしたら本当に申し訳ございませんでした。でもね、 本当の黒学ってこんなやつなんです。それをちょっと知っていただければななんて思っております。では第28回、マイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。